こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
山あり谷あり放送室は Spotify 独占配信でお届けしています。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷くんさ、最近本当にありがたいことにゲストラッシュですよ。コラボラッシュ、
ゲストラッシュすごいね。
本当に
今月6月、僕らね週1回山谷の収録やってんだけど、全、うん、週ゲスト会っていうね、
ね、
素晴らしい。
これは
嬉しい、
ありがたいですね。
ありがたい。
そしてやっぱりちょっとね、いつも新鮮、雰囲気も変わるし楽しいなと思ってるんですが、うん、今回もそんなふりをしたということは、ゲストにお越しいただいていますよということですね。
おお、楽しみ。
はい、楽しみです。じゃあ僕から紹介させていただきます。あえて名前だけでいこうかな。つぼけんさんです。ようこそ。
はい、つぼけんです。よろしくお願いします。やってまいりました。嬉しい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。つぼけんさんをなんか僕から紹介するにあたって、その枕言葉的な肩書きをつけると、はいはい、多分こうね、どこを取ろうかなとか、
ああ確かに、
どう伝えようかな、いろんな側面があるじゃないですか。
はいはいはい。
なのでちょっとここはもうお名前だけの紹介からつぼけんさん自身に語ってもらうのがいいのかなとちょっと思いまして。
確かに、
ちょっと簡単な、はい、ちょっと自己紹介的、もうめっちゃ切り取ってもいいですよ。ここだけの自己紹介とかでもいいです。
はいはいはいはい。まずは、ポッドキャスト、うん、ほぼ教育最前線をやっているつぼけんでございます。
そうですね、同じポッドキャスターですね。は
い、そうですね、
ポッドキャスターの方。
はい、でほぼ教育最前線、ほぼ教って言われてるんですけど、やっぱり学校教育とか学びの最前線を探ろうっていう番組なので、うん、当然山内先生もご出演いただいているという番組でございます。
ありがとうございました。
一緒に探ってまいりました。
そう、あれからですよ、はい、あれからずっと谷くんが僕のことをなんか教育界の坂本龍馬みたいな嘘かな。そう、ほんともぞもぞ。
いや、そのまんまですよね。まさに
まんまじゃないよ。もうそんな縮こまっちゃうわ。
そうそう、だから山ちゃんがなんかね、うん、山ちゃんがポッドキャストにゲスト出演したっていうのはどっかで告知した時に気になって聞いて、うん、でそこで僕はほぼ教を知って、で、うん、なんか作業しながらね、うん、前編後編あったんですよね、
うん、
もう連チャンでそのまま聞いて、うん、すんごいなんか熱い内容で教育に関わる、うんうん、山ちゃんかっこいいって思って。そっからもうなんかね、うん、そう、つぼけんさんの声とかも優しいし、
あ、ありがとうございます。
大ちゃん先生とかもね、なんか柔らかい雰囲気で、うん、いい番組だなと思って。
ありがとうございます。
そうなんですよ、はい、僕はなんで当然こうポッドキャストのね、収録だけじゃなくて、つぼけんさんとはリアルで会ったり、一緒に仕事させてもらったり、じゃなかなんですけど、うん、もうね、全然リアルでもめっちゃ柔らかいし優しいです。
ありがとうございます。
大好き。
なるほどね。うん、僕、結構、ほぼ今日、その山ちゃんきっかけで、聞いたりしてたんですけど、なんか、まあ、つぼけんさんの僕のイメージが、メガネかけてヒゲが結構長いっていう感じだったんですけど、両方裏切ってきましたね。
重鎮的な、ちょっと、
そうそうそう、
本当に、
うん、
本当に、あ、そうかな。そう、
やっぱ音声媒体ってそうですよね、うんうん、だって勝手にイメージするじゃないですか、顔をね、きっととか、ちょっと一部本当にリアな格好してる時のがそれが最初だったら、もう多分そういう人って聞くし、
あ、確かに、
うん、ね、もう面白いですね。
まあでもそもそも、まあ、ほぼ教育最前線やってるってことは、うん、まあ、学校教育に興味あるからやってるわけじゃないですか、
うん、
でも別に僕、うん、学校の先生じゃないんですよ。
そう、
テレビのディレクターとかカメラマンをやっていて、
うん、
山内先生と、まあ、山内先生はいいのか、山ちゃん言ってもいいのか。失礼します。
僕大丈夫です。
もう一回いきます。はい、
全然大丈夫です。
大丈夫、先生でいいのね。
先生です、大丈夫です。
ピー入れとく。
ピー、
山ピーとかしとく。
山ピー、それおかしいでしょ。
ヤマピーのことを取材したりして、自然に知り合ったんですね。
で、いや、ヤマちゃんの授業を撮影するっていう機会があったわけですよ。
うんうんうん、
おお、
そう、 でもそれもなんでかっていうと、もう僕が今教育に関心があっていろいろやってますっていうのは、すべては山ちゃんがきっかけなわけですよ。
本当ですか？そんな、
そうですよ。山ちゃんが、僕の外部スタッフを務めている学校の、外部スタッフ募集してますよってフェイスブックでこう載せたのが、回り回って僕のところに来て、
そうだそうだ、
こんな素敵な学校あるんだと思って、でオンラインの説明会に応募したところ、わ素晴らしいと、僕の力なんとかここで使いたいって思ったから、うん、今一緒にいるわけですよ。
そうだそうだ、
すごいな、
山ちゃんきっかけ。
海援隊に入ったんですね。
海援隊なのでまた龍馬っぽくなってるから、その龍馬感出さなくていいから、ちょっと本当に、
はいはいはい、
そう龍馬ファンとしてもですよ、ちょっとねビビたるもんですが、龍馬ファンとしてもそこの冠いただくのは本当にこうね、身が引き締まるとかじゃない、そういうレベルじゃない、
はいはいはい、
ひえーってな
る。いやもう日本の明るい未来見えますからね、山ちゃんのもう後ろには
ゼヨとか絶対言わないからね。ちなみにですね、坪健さんが撮ってくれた僕の授業の映像は、はい、ぜひちょっとこのポッドキャストのまたね、うん、概要欄のところにリンク貼れるので、うん、めっちゃかっこいいですよ。
ぜひ。
ね、本当にすごく素敵なドキュメンタリーになっているので、ぜひご覧ください。
見てください。
2年前。
ぜひリンク貼っときます。うん、これ山ちゃんリンク貼るって言うのはいいんだけどさ、うん、送ってくんないからさ、俺編集するときにさ、やべえ、これリンクっていつも思うんですよ。俺はいつもなんか自分なりに検索ワードで引き当てるっていうね。
忘れちゃうんだな。送ります今日は。
お願いしますね。
はい、送ります。
はい。
素晴らしい。
なんでね、これだけでもだって坪健さんって面白いでしょ。だって学校にそうやって関係してるけど、本業はまあカメラマンとかテレビ、うん、でもポッドキャストやってて、もそれは教育の場のポッドキャストをやってるっていう、すごく面白い。さらに嬉しいことに山谷リスナーでもあるんですよ。
そうなんですよ。ちょっとお二人と話してたら熱くなっちゃったんで、上着脱いでいいですか？ちょっと熱いですよね今ね。熱くなっちゃったな。
はい、ちょっと待って待って待って待って待って、ちょっと待って、谷くんよく見て。
熱くなっちゃったなんか。
谷くんよく見て。
あれあれあれ。
熱くなっちゃった。
何着てるんですか？
これ熱いわ。
すごい。山谷 FM T シャツ。
ちょっと。
ありがとうございます。
ウェルビーング。
うわ、嬉しい。
いや、
買いました。T シャツウェルビーングしてますね。
もちろん。
うわ、してますね、嬉し
い。もちろんウェルビーングでございます。
めっちゃ嬉しい。
ありがとうございます。
ナチュラルウェルビーング。
めちゃくちゃ嬉しい。
はい。来たおそうと思います今年の夏は。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
山谷愛がちょっと仕込んでましたね。ちゃんとも
ちろんもちろんもちろん仕込んでました。
確か6月後半だけどな、日本寒いのかなとか思いながら
準備してました。
いやー、ありがとうございます。嬉しい。山谷 T シャツ着ていただき、
はい、絶賛すずりで発売中。
でも僕もう第1回から聞いてますからね。
あの音声めちゃくちゃ悪いやつでしょ僕の。
そうそう、音声めっちゃ悪いやつ。音声めっちゃ悪いやつから聞いてますし、もちろんね、すずりからで T シャツ買いますよ。
ありがとうございます。
俺実はさ、谷くんさ、多分伝えたと思うんだけどさ、何、1年前のポッドキャストアワードの受賞、受賞じゃないや、してない、ノミネートに関する速報は、俺は坪健さんから教えてもらったから、
ね、僕でした。
そっか、それはあれ、山ちゃんがほぼきょうにゲストとして出演した時の出来事。
いや、たまたまビビストップで会ってお話しして、山谷に聞いてます、うん、面白いですねみたいな話をして、うん、じゃあ僕帰りますって言って丸の内線で、あれと、ポッドキャストアワードノミネートされてるけど、さっき山ちゃんその話してなかったなと思って、おめでとうございますみたいな LINE をしたわけですよ。
お
そしたら、え、何ですかみたいな、あ、言っちゃいけなかった。これ谷くんきっと後で言おうとしてたやつなんだなと思って、すいませんみたいになった。
そうそうそう、僕絶対山ちゃん自分で調べないと思って、僕は黙って収録まで、収録の時に、ね、実はつって驚かせようとしたら知ってたよみたいになって、
僕でした。
そっか、そこでもつながったな、坪健さん。
そうなんです。なんで実はもうね、1年以上前から山谷とか、
そうです、
むしろね、その第1回から聞いてくださってるリスナーさんのつながりが深い深い、
ありがたいです、はい、本当に。
でもそもそも山谷の何がいいかっていうのをちゃんとね、出させていただくから言語化しようと思ったんですよ。で、 あの回良かったなと思ったのいくつか聞いて、まあ、さかなクンとかもまあ当然良かったんで聞いたんですけど、
はい、
ずっとこう、うん、頭脳内のイメージでずっと残ってるのが、
うん、
山ちゃんがワンちゃんと公園をぐるっと回ったって話あったなと思って、
うんうん、あはいはい
はいはいはい、なんかこうイメージの中に残ってるわけですよ、
はいはいはい、
コナーさんとで帰りたくない、同じ道を戻りたくない重病に侵されてるっていう回なんですけど、はい、
そうだそうだそうだ
そうだ、ありました。
そう、はい、で、あ、なんかこう公園をね、晴れた公園をワンちゃんと一緒に歩いている映像が浮かんだので、うん、あ、何だったっけなと思って改めて聞き直したんですよ、
はい、
そしたら何これと思ってただただ行ったんだけど戻りたくないから公園をぐるっと回ったら1時間半かかっちゃいましたっていう話じゃないですか。
そうだそうだ、
なんだこれと改めて何度これ感がすごくてですね、いやこれだな、ね、ウェルビーイングだな
あの
なんでずっと覚えてるのかな、
帰りたくないってやつでしょ。
そうそうそう、
来た道と違う道で帰りたいっていう山ちゃんのその昔からの病がすごい、なんかもうめちゃくちゃ時間かかっちゃったってやつでしょ。
そう
あったね、あったね、
すごいね、これだって今話して多分30秒ぐらいで話す内容だよ。
本当だよね、
何してんだろうね、恥ずかしい、俺こそ熱くなってきて、俺もう脱いでもなんもないよ、
ね、山ちゃんタトゥー見せちゃうんだよ、ね、
入って
る、入ってるじゃない、
タトゥー入ってた、
愛がすごいから山ちゃん、山ちゃんにふんってこう左目に入ってるよ。
そうだよ、むしろ全面だよ
全面プルプリント
ほらもう、
いや本当にね、いやでもね本当嬉しい、うん、もうめちゃくちゃ聞いてくれていて、うん、でやっぱりツイッターとかでね、つぼけんさんと結構僕はコメントとかたまにメッセージとかで、うん、やり取りさせていただいて、
はい、
なんかねぜひ今度来てくださいみたいなやり取りもしてて、
うんうん、嬉しいですよ、
ついに
実現したってことですもんね、これでね、
はい、そうですね、
ありがとうございます。
そうなんです、
ただまあこんなファンな僕なんですけど、
うん、
ここ最近はですね、実は聞いてないんですよ、
う
ん、この半年ぐらい聞けてないんですよね。
あら、
ね、
ちょっとそれは、はい、それはファンと呼んでいいんですか、それは
ねえ、ちょっと雑な振りを一応してましたけど
これはでもしょうがない、やって、はい、なんて言ったって日本にいませんでしたからね。
そうなんです、
日本どころか、
はい、
電波と閉ざされた場所につむげんさんはいらっしゃった、半年間
電波がないとこ。
そうなんです、去年の、はい、去年の11月から今年の3月まで、南極に行っておりまして、しらせという船に揺られていたので聞けなかったということなんです。
すごいですよね、
ここですよやっぱり。
いやー 僕それね知ったのほぼ今日聞いてて、うん、なんかつぼけん南極行くってよみたいな、なんかタイトルがあって、
はいはい、
いやいやいやいやみたいな、またなんかタイトルでこうクリックさせようとしてと思ってまあ一応聞こうかと思って聞いたら本当に行くんじゃんと思って、
マジっすね行っちゃいましたね。
何ヶ月でしたっけ、 4ヶ月、
4ヶ月半ぐらいですね。
すごいな、なんかやっぱ行きたいとかやっぱ自分の気持ちもあるんですけど、うん、でも本当に行って帰ってきたって人、うん、会ったこと僕ないんですよ。つぼけんさん初めてだから
そう、ね、
ちょっとめちゃくちゃ聞きたいなと思っていろいろ、
うんうん、ぶっちゃけ今このもうちょっと経ったじゃないですか、帰ってきてから、はい、
うん、
また例えばすぐじゃあ来月からまた行くって言われたら行きますか。
いや行けるなら当然行きたいですね、やっぱ仲間がまだね残ってますからね。
あ、それもあるか、はい、なるほど、
仲間がね、
僕らはあの夏帯、南半球の夏なので、うん、まあ、日本でいう冬に行って帰ってきただけなんですけど、うん、僕らと一緒に越冬隊っていうメンバーがいまして、うん、一緒に行った、中での28人がまだ昭和基地っていう島に残ってるんですよ、うんうんうん、
おー、
なんで28人がどう過ごしているかなと、大丈夫かなとかって思う気持ちがあるので、
うん、
会いたいっすよね彼ら
に。おすごい、これ実はね僕あのほぼ今日の、うん、まあ、結構最新のエピソードの方で、
うん、
南極での出来事とかちょっと話してる回が2本ぐらいあって、
うん、
僕聞いてたんですよ、
うんうん、ありがとうございます。
昨日今日となんかめちゃくちゃ楽しいことしてるなと思ってまあもちろんね 仕事以外のなんかプライベートのことを話したからそれは楽しいに決まってるんですけど、仕事はねもちろんちゃんとやんないことはいけないことはやった後の部屋のみんなの過ごし方とか、うわすごい青春してると思って、いやあの普通に聞きたいことめちゃくちゃあるんですけど、やっぱ本当にベタなんですけど、やっぱ寒いんですか？
寒い、そうっすね。一応南半球の真夏なんですよ、うん、なので、まあ、マイナス1度とか、うん、寒くてマイナス10度15度とかそんなもんだった上に、
はいはい、
うん、めっちゃいい服着てるので、あの、うん、上から下まで、
おお、ほうほうほう、山谷グッズで、
そうですね、山谷グッズ、山谷グッズで
そんなの
出
してないよ、
すずりで上から下まで全部、はい、ゴアテックスのパーカーもやっぱ山谷に揃えていったので、そんなに大丈夫でしたね。
そっか、でもマイナス10とかだったら全然まあね、そうそうそう、北海道とかの方が全然寒いかもしれないっていう、う
ん、そうなんですよ。あの学校の先生が南極授業って形で日本の自分の小学校とつないで一回授業やったことあるんですよ、うん、で奥多摩の小学校の先生で、久しぶりに自分の生徒とオンラインで会ってですよ、みんな元気って言って、今南極ではマイナス1度ですって言ったら、生徒たちがこっちはマイナス7度だよって言ってた。こっちの方が寒いじゃん先生って言って言われてたぐらい。
すごい。
そんなに寒くない。な、まあ、夏はですね。そんな寒くない、ね。
そっか、僕も思ったほど、僕もなんかマイナス40とか言ってくるんだと思ったら、まあまあ。
そうなんですよ。
まあちょっとお風呂上がりちょっと裸で外ちょっと歩けるぐらいの。
行っても全然大丈夫。
あ、そうなんですね。
実はちょっとね、この収録回す前に聞いちゃったんですけど、北極にも行ったことあるっていう。
そうなんですよ。僕仕事で、このテレビの撮影の業界で、十何年かいるんですけど、結構入社すぐ1年目か2年目ぐらいで北極行く仕事がありまして、
すげえ、
すごいな
ありがたいっすよね、はい、
その北極は時期はいつだったんですか？
それも夏でしたね。
夏、
まあ、夏、
そのじゃ同じ夏の状態をそのもう地球の極両極を体験したのその中、
確かに
際って何かある、あるんですか？
確かに
同じ感じなんですか？
岩合光明さんっていう動物写真家の人と一緒にホッキョクグマを撮りに行ったんですよ、
う
ん、
うわーすげえ。
で、はい、で要はボートとか小さい船でいろいろ回っていって、北極熊を探して、あ、見たって言って見つけて撮影してみたいな日々を過ごしていたんですけど、僕のイメージでは北極の方がこう、生命があるっていうか、僕はこうずっとドラクエの世界みたいだなって思ってたんです。滝ドーンみたいな、氷バーンみたいな感じなので、ドラクエで見たことあるなって、ゼルダの伝説とかで見たことあるなっていう思ってたんですよ、なのでこう想像の範囲内っていうか、大きい鹿がいたりとか、鳥が小鳥がいたりとかして、生命がいる、まあ北極圏だったので本当にそのど真ん中じゃなかったので、こう生命がまだまだある木も草も生えているエリアに行ったなっていうイメージだったんですよ。
じゃあなんかもう氷河の上とかじゃなくて、あくまで大地があり、
そうですね、まあ、氷河の上も行ったんですけど、まあそこまで北には行ってなかったので、あ、北極ってこんなに自然豊かでドラクエのような世界なんだなっていうイメージのまま僕は終わってたんですよ。
はいはいはいはい。
でも一方南極はですね、もうなんか鉱山の世界っていうか、標高がすごい高いところに近い、植物がないんですよね。鉱山だと植生限界でこう草とか生えてこないじゃないですか、それと全く同じような感じで草がないと、であるとしても苔なんですけど、苔がすっごい珍しいんで、わあ苔だっつって、みんな苔だぞっつって、緑だぞ緑だぞっつってみんな写真撮るぐらいな、
すごい
苔だ苔だっていうぐらいの世界だったんで、まあ、全然違いましたね。
あ、それ面白い。
じゃあほんとなんかもう、岩みたいな、もう
そうですね、
ロッキーな場所、へえ。
でもそのさ、ロッキーな場所がまたさ、グランドキャニオンとかあの辺とはまた全然違うわけじゃん。
うん、
なんて表現したらあの際はこう言葉で違いが出るの、延々何もないっていう感じですか？
南極ですよね。
南極
は僕もそう思ってたんっていうか、もう白、 氷の白と空の青しかないっていうイメージだったんですけど、うん、僕らの行った沿岸部っていうのは結構、うん、まあ、植物がないとはいえ豊かで、
うん、
うん、まあ、まず氷の色からして白じゃないんですよ。
へえ、
全然白じゃない、水色とかなんなら深い青ぐらいなものも、グラデーションが結構ありまして、氷ってこんなに表情豊かなんだなって思ったの一つありました。
へ
ー。であとはその露岩域っていう岩がゴツゴツしているところがあるんですよ、
うん、
その岩がめちゃくちゃかっこよくてですね、うん、なんか地層のようにこういろいろ走ってるんですけど、いろんな種類のこう岩がこう合わさってるわけですよ。で中にはそのガーネットがあったりルビーがあったりサファイアがあったりとかするらしいんですけど、そういうこうなんか火星なのかなっていうような感じで、ちょっと見たことのない惑星についちゃったなっていう感覚だったんですよ。
それ
が初めてだったので、いやすごいとこに来たなって、ここでキャンプできるなんて、
いやいいな、
谷くんが来たら喜ぶだろうなっていう感じがしました。
いやすっごいいや本当にね、僕やっぱキャンプすごい好きで、
うん、
あのね、ちょうどあのキャンプギアの話したかったんですけど、
うん、
あのまあ、あのキャンプ火を起こすときに、まあ、ガスバーナーみんなが使うね、うん、まあ、家でも鍋やるときとか使うガスバーナーがあって、
うん、
であとはもう焚き火、普通の自然の木をねこう火灯して、
うん、
であとそれ以外にガソリンバーナーっていうのがあるんですよね、
うん、
まあ、要は石油のバーナーがあって、で僕は持ってるんですよ。でなんでかって言ったら、いろいろキャンプハマって調べた時に、あの南極行ったらガソリンバーナーでしか火が使えないと、寒すぎてガスバーナーはもうつかないから、
なるほど、
でこれがあれば南極行けると思って、なんかすごい男のロマン感じて僕買ったんですよ
なるほど。
でもこれね、キャンプやってガソリンバーナー買ったことある人は分かると思うんですけど、
うん、
むちゃくちゃ使いづらいのとむっちゃ危険なんですよ、使い方を間違えるとも
う
要は本当ガソリンに火つけるから、
うん、まあ、
ポタポタこう液とかが下に落ちちゃったもんなら、うん、まあ、そっから引火がするんですよ。
確かに危ない。
そうで、僕キャンプの前にちょっと使い方練習しようと思って、ちょうどアパートの2階に住んでて、1階部分が自分たちの車2台置いてたんですよ、
うんうんうん、
そのアパート1階は全部車でみんなパーキングしてて、うん、でその車の前で僕火練習したんですよね。そしたらでもなんかこうシポシポなんか圧をかけて、なんかガソリンを入れたボトルにシポシポ圧かけて、その圧力利用してこう吹き出してくるガソリンに火をつけるみたいな感じのバーナーなんですけど、僕圧かけすぎてもうピューピューすごい出てきて、
あの
石油がねめちゃめちゃ漏れまくって、で火はつくじゃないですか、す
ん
ごい引火して、もうほんと車の前に行っちゃって、もう車引火して爆発したらやばいみたいな、結構そういう経験してからは使ってないです。
南極のロマンが
南極行くチャンスもなさそうだし、なんかいらないなと思って、めちゃくちゃ不便なんだよね普通のキャンプには。
あ、なるほ
ど、特にファミリーキャンプとか。そう、
あ、
そうなんですよ。
いやでもな、そういうさ、いや含めさ、ちょっと南極で気になってた、
ロマンだね、
すごいね。
で坪健さん、テントの中とかで宿泊してたっておっしゃってましたよね。
まあ、でも、南極の昭和基地がそもそも島にあるんですよね。東オングルト島という島に位置してるんで、うんうんうん、僕らしらせっていう船で行って、うん、島に行くためにはヘリコプターで行くんですよ、うん、なので、うん、どっかに行くって基本的にはヘリコプター移動になるんですよ。真冬は雪上車とかあるんですけど、うん、氷が、海の氷が割れてしまうので、基本的にはどっかに行って研究するってなるとヘリコプター移動になるんですよ、
う
ん、なのでまあ、研究の材料とか僕らの撮影のこう機材とかっていうのはヘリコプターに積んでいくので、
うん、
ヘリコプターに詰めさえすれば持っていけるので、うん、こうテントとかもああい こう簡易的なテントっていうか、そんなんつうの、自分たちで組み立てるテントもあったんですけど、なんかこう、
うん、
傘のでっかい版みたいなピラミッドテントっていう、これ、
はいはいはい、
普通のキャンパー持ってかないでしょみたいな、こうよっこいしょってやる
ガチのなんか自衛隊みたいな、
そう
はいはいはい、
そんなやつもヘリコプターに詰めさえすれば使えるので、
なるほどね、
テントも使ってましたね。
ヘリコプターでキャンプとかすごいな。
なかなかなかなかないでしょうね。
ちなみに坪健さん、メインの目的としては何の映像を捉えるために派遣されたんですか？
はい、まあ、あの南極昭和基地にはですね、の隊員たちが一気に80人ぐらい行くんですけど、うん、まあ、お医者さんであったり、調理師であったり、まあ、車両のプロであったり、いろんな方が行くんですが、うん、まあ、基本的には研究のために行ってるんですよね、
はいはいはい、
オーロラの研究だったり、海の魚の研究だったり、いろんな研究者が行ってるんですけど、その研究者たちが南極でどんな研究をしているのかっていうのを撮影しに行ったっていうのが僕のメインの仕事でした。
研究者を研究する感じですね。
そうです、
坪健さんは。
さ
っきの奥多摩の学校の先生は何で行ってるんです
か？その国立極地研究所っていう、昭和基地を運営している、まあ、団体っていうのが文科省の管轄なんですよ、うん、なので実は毎年2人程度、南極には先生が行ってるんですよ。
何？
山ちゃん？
いやでももう公立の先生じゃないし、
でも一人私立の先生でしたよ。国立だったのかな。
あれ山ちゃん。
南極行きたいから行けるポジションに戻るか、じゃあ、
うん、じゃあ俺その間ポッドキャスト一人でやるわ。一人説法、
僕の
一人説法みたいになるわ。じゃあ
ごめんね、ずっと山梨谷ありだけど、ずっと
僕坪健さんの坪健の坪は土辺に平らなんで、こう平らなんですよ。
はいはいはいはい、
平らな土地、山でも谷でもない平らな土地として、
いいんですね。
間を埋めてください。
間です。
本当だね、山と谷の間の。ちょっと山ちゃん、じゃあいいよ、
いい、
あの応募して。
あ、じゃあ分かった、整ったからちょっと調査してくる。
それはいいね、教育者として行ける、
ね、いや本当ですよね。
ちゃんとそういうルートがあるっていう、
はい、僕山ちゃんに南極行くかもしれないんですよって話を結構早めにしたんですけど、
うんうん、
あの、うん、今までいろんな人に南極行くんですって話をして、うん、もうなんとか連れてってくださいってお願いされたのは先生だけだったんですよ、山ちゃん。こう本気なんですよ。トランクとか開いてないですかみたいな、
はいはいはい、
本気で来る人ね初めて。
本当ですか？でめちゃくちゃ行きたいもん。
行きたいよね。
行きたいよ。
なかなか行けないしさ、行けたとしてもね、なんか見れないような景色ばっか見れる
わ
けさ、本当にガチで最前線でこういろいろ研究されてる、すごいよ。だってほぼ今日の聞いてたらさ、なんかこのまあ、でっかい氷山とかもあってさ、
うんうんうん、
昔大昔の空気とかが氷の中に埋まったりとかしてるんですよね、
うん、そうなんです。
もうほんと話聞いたらもう男のロマンが詰まったところだなと思って。
確かに。
そこにしかいないんじゃないかなっていうね、生息してないんじゃないかなっていう魚の生態を調べてる魚好きの研究者の方がいたりとか、
うんうん、
もうそんなオタクに囲まれた4ヶ月やばいなと思って。
すごかったっすね。
うん、あ、うん。妄想が止まらない
ね。
いいな、うん、
これどうする、山ちゃんのモヤモヤしたところで一回全編切っとく。
そうですね、ちょっとあの僕今のお話を聞いちゃって、
うん、
ちょっと妄想の方が先行しておしゃべりができなくなりそうなんで、一回この辺で一回目は切ってリセットしてもいいですか？
そうしよう。ちょっと山ちゃん、はい、今
うん、
南極しか頭にないでしょ
今。もう目を閉じれば俺の勝手な妄想南極が広がっててもね、うん、ちょっとダメだね。
いやだって今のところいい話しか聞いてないもんね。だってそんな寒くないし、その夏だったら
そうね、確かに、ね、
いろんな研究者いるし、すごい絶景で、うん、違う惑星に行ったような感じで、うん、いや
そうですね。
じゃあちょっと休もうか山ちゃん一回。
はい、ちょっとあのまたぜひ、ちょっと坪健さんきっとこれ後編もね、はい、あの継続してまたお話いただけると思うんですけど、
お願いします。
南極の話が始まっちゃうと、うん、僕ずっと黙るなこれは。
じゃあ後編はじゃあ北極の話しよう。
もう黙っちゃうかどんな話になるかわかりませんが、また続きはじゃあぜひ後編でお楽しみください。じゃあ一回切りますね。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。